主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。キリストに賛美。
キリストに賛美。
今日のこのマルコの福音書のお話は、イエス様が故郷の、ナザレですね、帰った時のあのエピソードが語られています。故郷に帰った時にこの、イエス様は逆にあまり奇跡を行うことができなかった、人々がこの不信仰だった、不信仰に驚かれたというふうにあります。故郷というのは、誰にとっても、基本的には大事なものだというふうに思いますね。ずっと故郷に暮らす人もいるでしょうが、現代の日本では自分の故郷を出て別のところに住む人の方が現代は多いかもしれない。この故郷があるということは、私たちの心の安定になるというかですね、外国で働くとしたら日本というのは故郷でしょうし、都会に出て働くとしたら、田舎というのは自分の故郷であって、自分の、アイデンティティというか自分の存在を安定させる、そういう懐かしい場所であるということ、それは多くの人にとって確かだと思うんですね。逆にその故郷のない人はなんかこう不安定というか、自分の変えるべきところがなくてなんかこうふわふわとしてしまうようになるのかもしれない。故郷があって故郷に帰れるということが、大事なことだと思います。このホームレスになってしまう人の多くは実際は故郷にも帰れなくなったからホームレスになっちゃったんですね。仕事を失ったりお金がないということだけではなくて、いろんな事情で、故郷を喪失している人ですね。本当に困って故郷に帰れる人は、完全のホームレスにはならないと思いますが、ホームレス、家がないということの、一つの、問題点は帰るべき故郷をすでに失っているというですね、そういう面も含まれていて、故郷というのは、どれだけ人間にとって、大事なものであるか、それはやはり認めなければならないと思いますね。ただその人間にとって一番大事な故郷が、場合によってはこのイエス様の場合のように足かせになるというかですね、それがこう、何か問題になることも当然、起こり得るわけですね。この故郷の人々はイエス様の子供時代を知っていたので、このメシアであるイエス様を認めることが、結局はできないわけですね。あまりにイエス様と親しかったというか、近くに接していたので、かえってイエス様の本質的なところを見抜くことが、できなかったわけですね。イエス様とは直接関係ないですけど、自分自身は神戸出身ですが、神戸に帰るのがあんま好きじゃないんですね。なんかこう昔の自分に戻るような気がして特に昔の未熟な自分に戻るような気がしてですね、何かこう不自由さを感じたり、することもあります。で実際この預言者というのは自分の故郷で敬われない。だからイエスは何も奇跡を行うことがおできにならなかったって書いてあってですね、 で、そして人々の不信仰に驚かれたと言われます。まあ、この故郷ということ、それは私たちにとって大事なものであるけれども、人間を縛るものになる。そしてやはり私たちがイエスと共に歩もうとするならば、まあ、そういう、まあ、悪い意味での故郷をやっぱり乗り越えていかなくちゃならない。つまり故郷からこの出発しなくちゃならないということはあるだろうと思いますね。故郷というのはこの不信仰の塊みたいな、まあ、ところなわけで、まあ、それをこうどう越えていくのか、故郷からどう出発できるのかということ、まあ、それは、まあ、そろそろ牧草が終わろうとしている私たちにとっての、まあ、問いだと思いますね。故郷を出てやはり神の望むところにやっぱ信仰を持って進んでいくということだと思うんですね。アブラハムが故郷から出ようと神様に言われたのはなんと75歳ですね。75歳の時に故郷を出て他のところに行けと、でその信仰に生きろと言われたわけですよね。モーセは、まあ、故郷なんてあげても、まあ、厳密には故郷じゃないですけど、とにかくエジプトに行けって言われたのは80歳ですよね。まあ昔と今とちょっと年齢の数え方が違うのかもしれないけれども、でもまあ別に私たちはもちろん牧草が終わったら自分 の, 修道院なり家族家庭に戻るわけですが、でもやはり故郷をやはり出ていく、何か自分を縛っている不信仰の世界を出ていくという、そういう何というか決心というか覚悟というかですね、そういうものはいると思います。その第一朗読のヘブライ人への手紙に、だから苗た手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい、足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を行きなさいと。弱くなった膝をまっすぐにして自分の足で歩けるということですね。まあ、もちろんこれは象徴的な意味でしょうが、信仰するということを、フランス会の本田シミさんですね、釜ヶ崎で働いている、まあ、彼の訳した聖書の中には信じるということをですね、信頼を持って歩みを起こすと訳してるんですよね。だから信じるというのはものすごく能動的な行為だったわけですね。信頼を持って立ち上がって歩みを起こしていく、まあ、それこそが信仰のなんか生き方だということを、まあ、彼はその訳、そういう訳を使っているんですが、まあ、それは実際当たっていると思いますね。結局信仰するということはイエスと共に歩んでいくということにつながっていくわけで、だからこそ私たちはこの不信仰な故郷から出てですね、イエスと共に歩みを共にしていく、そういうものにつながっていかなくちゃならないと思います。そのような新たな生き方と新たな道、そのためには弱くなった膝をまっすぐにして自分の足でまっすぐ歩けと言っているこのパウロの言葉を心に刻みたいと思います。まあ、それはもちろん自分の力でというより主の恵みによってだと思いますが、私たちがこの新たな歩みを主と共に起こしていけるように、新たな歩みを歩んでいけるように